様、ありがとうございます。ただいまご紹介いただきました長崎南部の古川でございます。この度は素晴らしい大阪の大きな教区にお招きをいただきまして大変恐縮しております。ありがとうございます。皆様の輝いた、さすが成長の栄の栄える会の方々だと思うような素晴らしい輝かしいお顔をしておられるので、まずまずほっとしております。ありがとうございます。ただいまご紹介にありましたように、私は昭和26年にですね、肺結核をいたしまして2年ばかり大村の国立病院入院中の時です。貞松豊一という成長の栄の地方講師が息子さんの同じ結核で大学中途で帰郷されたその人に、ずっとご指導に毎日病院に通っていらっしゃったんですが、その近所の部屋にずっと紳士を配布したり、そしてご指導くださったんですね。でその時私にも肉体は心の影であって、心が生命が本当の姿ですから、肉体が心の影であるなら病気も心の影です。ですから肉体の治療はお医者さんに任せて、精神生活の内の心のお勉強をして両方で良くなしましょうとおっしゃって、生命の実相の一環をお貸しくださったんです。そしてその生命の実相の一環をページをめくって、ただいまお読みになりました七つの灯台の点灯者の真理、それが生命の実相の一環にページをめくりましたら、まずそこに目についたんですね。そして父母に感謝せずしては神の御心にかなわないというところに非常にぐっと胸刺されたんです。と申しますのは、私は父がですね、母以外の人と女中さんと親子ほどの年の離れた、もう27、8ぐらい違った若い人と同棲していましたので、それを非常に思春期の私は娘の頃父を恨んでですね、そして左、上陽中陽肺下葉と3つになったその肺の上葉部を切って取ってしまわないと治らないというような風土って言いまして、病巣が鶏卵を2つ卵を2つ連ねたような、もう常用いっぱいの空洞で、そして声も全然出ない状態で、もう末期状態だったんです。ところが幸いと申しますか、手術が肺活量が1500以上ないとできないのが、私が1300しかなかったためにできなかったんですね。それでお腹の中に空気を入れて下からこう肺を縮めて、その治療をしていたんです。そしてその生命の実相の一環の七つの灯台の点灯者を読みました時に、はあ、私は父を恨んだけど父のおかげで、成長し、そして学校も出してもらって、生活も病院代もすべからく父が出してくれてる、その父を恨んでは申し訳ないと懺悔いたしました。そしてたちまちその生命の実相を40巻すぐ買い求めまして、むさぼるように必死に読み続けたんですね。そうしましたら、その貞松豊一講師の言われるように、肉体は心の影で、本来人間は神様の命が天下って宿っているのが本物の実相、本当の人間の姿であると、 それを信じたら必ず良くなるというその信仰のもとに必死で生命の実相を読みまして、喜びいっぱいでどんどん消えてなくなったんですね。それこそ28年にきれいに、レントゲンを26年に入院しまして、28年にご縁をいただいたんです。そして28年1年でですね、12月までね、ずっと必死で読んでるうちにレントゲンを取るたんびにどんどんとその病巣が小さくなって縮んでですね、きれいになくなりました。ですからやはり成長の家の見教えの通りに病はないんですね。本当にですね、消えてないんです。消えてなくなるものをこの五感の目で見て消えない場合は、あるあるとその姿を現象を捉えて執着して握って、それを認めとる間は認めたものが現れるで消えないんですね。皆様も成長の家ご熱心でよくお勉強しておられて、よくその原理真理はお分かりと思いますが、現象っていうものはみんなすべからく心の表すところなんですね。ですからその現れたものはすでに過去の姿で、現れたら消えてないのにですね、この五感の目で見えるためにあるあると執着して握って認めているから消えない、そういうことを教えられております。それで良くなりまして、退院しましてからは成長の家の集会に青年部活動で夜も昼もそれこそ毎日のように体験発表して回っておりましたのに、昭和34年主人と結婚しましてから、私が結婚してからもずっと相変わらず夜も昼もその集会に出るもんですから、主人が成長の家がいくら素晴らしい教えでも毎日毎日そう家を開けて出られては困るって申しますので、成長の家は主人にはいですから、はいと言ってですね、出なくなったのはいいんですが、もう外に出なくなったらすっかりその成長の家を忘れてしまってですね、聖典も読まなければ聖教特事もしない、講演会も行かない、すっかり離れてしまって忘れてしまってたんです。そうしましたら昭和51年、先ほどご紹介ありましたように突然に主人がお正月前12月に倒れたんです。そして植物状態になりましたら、工場長が、社長に頼っていたのに、社長が倒れたんでは僕は責任持ってやっていけらんって言ってですね、ここの下請けならしようっていうことで辞めたんです。そうしましたら銀行の方がですね、女性の経営者では、従業員がついてこないだろうと、そしてまた取引業者も信用しないだろうということを心配しまして、極度保証にその頃はですね、三菱重工の孫請けをしておりました。三菱重工が長崎市内の協力会社を集めて諫早っていうところに鉄鋼団地を作ったんですね。海津団地、鉄鋼団地で、そこの下請けをしておりましたから孫請けなんですね。下請けの下請けなんです。でそういう時でしたから手形をもらうんですね。でその手形を4ヶ月も寝かせきらなくて、2ヶ月ぐらいで割引を銀行にお願いしますと、その今までは社長には信用貸しで割っていたけど、もうそのあなたでは心配だから極度保証に2人保証人を立てて、そして値担保をくださいと言うんですね。その時私はね、今に見とってみろ、きっと頭下げてお金を借りてくれって言わせてみせるからって言ってですね、単価を切りましたそしてですね、その時決意をしたのはですね、心の奥底にいつか 読みました生命の実相をふっと思い出したのです。あ、ここでくじけたら主人の看護費用も、そして従業員の家族も生活の路頭に迷わせることになる。ここでくじけたらいかん。人間は神の子、無限力、無限可能性を持った、無限力を持った神の子たちが必死になって、一心同体、従業員と労使ともにね、頑張ればきっと道は開ける。そういうふうにふっと思い出したのはよかったんですが、工場長、従業員は辞める。そして仕事はない。それから資金もそういうふうで、銀行も信用なし。銀行の信用はない、仕事はない。そして人材はないということでですね、もし私が娘の時に生命の実相を呼んでいなかったら、おそらくは仕事を辞めたり路頭に迷って自殺したかもしれないなと思ったんです。でも神様を思い出しました。神様、なぜこんなにその私がこういう状態に合うのでしょうか、なぜでしょうかって一晩中一生懸命、神様、なぜ私がこんな状態に合うんでしょうかと祈ったんですね。そうしましたら、ふーっと中から湧いてきたのが神の声、内なる神の声なんですね。はあ、私は成長の家のおかげで身教えをいただいていて、そして完全に病気が消えてなくなったのに、一時は恩返しに活動したものの、すっかり忘れて離れてしまっていた。はあ、申し訳ない。それからまた何日か、神様、どうぞ人のお役に立つ仕事を与えてください、人に喜ばれる仕事をどうぞお与えくださいと一生懸命祈りました。そうしましたらですね、神様の世界って本当に実在するんですね。神様って自分の中にもありますが、不変に満ち満ちていて、すべてに目には見えないけれども波動でですね、波長で充満してるって教えられますね。そのようにですね、降って湧いたようにですね、三菱重工の方から定年前の2人の方がですね、訪ねして夜8時ごろ自宅にタクシーでですね、うちから長崎まで1時間余りのとこなんですが、夜8時ごろ、夕方出たけど家が分からずに訪ねして8時ごろ来ました、ひょっこり。そして今丸中産業って、丸中鉄工の三菱の協力会社の丸中産業の工場長が白ナンバーでタクシーをするからって言って辞めたと。技術のあるものがタクシーの運転手ではもったいないから、その人を引っ張りなさい、入れなさいって紹介し、わざわざですね、紹介にやってきてくれたんです。もう本当にその時はですね、はあ、神様ってなんて素晴らしい、我が願いに先立ちてすでに成就していたも、神様ありがとうございますって言って、すぐその南川って長崎からなんですが、現在もなお70になっても今度は検査の方で、もうそれこそ健康体でですね、目も眼鏡もかけずにですね、図面を見て検査をする仕事をやって、今もって長崎から毎日6時ごろ自分の家を立って来てもらってますけど、その南川が来たら途端にですね、技術があるもんですから、その触媒パックという全国大会にお入れた方はご覧になったと思いますが、スライドで四角のこう網の目のような蜂の巣のような触媒パックという製品ですね、それをですね、ちょうど佐賀県の鶴沢鉄工というところが三菱の協力会社で専門メーカーだったんです。で、長崎の県内に入れないと佐賀県では遠いからということで、その長崎の県内に入れるところの矢先でしたので、それでうちが選ばれましてですね、6社テストにやったのを うちが一番いい仕事をするということで、その職場一泊の専門メーカーにさせられたんです。それでその孫受けの海津団地の仕事は辞めて三菱直受けになりまして、そして直受け専門メーカー、そして品質保証メーカー、三菱がこのメーカーの仕事は保証しますという認定を、保証メーカーになりまして、専門的にどんどん流れ出したんですね。まあそれは来るわ来るわ、仕事がもうみんな10時までも土曜も日曜も祭日もオール出て、どんどんどんどんみんながやる気いっぱいで頑張ってですね、そしておかげさまでですね、この3月1日30周年を迎えることができました。それで最近ロータリーの方でタクワをしてくれというのでこのお話をさせていただいたんですがね、本当にですね、神の子無限力という心の中、神様の心が人間にある実相をですね拝み出すときね、無限の力が可能性が出てくるんですね。私の今の仕事はですね、毎日毎日朝から出たら出勤しましたら、もちろん従業員と同じようにラジオ体操、8時10分前のラジオ体操から出て一緒にラジオ体操して出勤しますが、その後は事務所の神棚で一人一人の従業員、うちは小さい企業で30人ぐらいしかおりませんので、30人ぐらいの名前は覚えられるんですね。それで一人一人の名前を呼んで、そしてその一人一人の、従業員のですね働いとるその場所場所の姿を描いてですね、神の無限の知恵無限の愛無限の命流れる流れと念じます。そして一生懸命働いているところを感謝します。それから今日も一日、人類すべての兄弟に技術を提供し、一流企業三菱重工の協力企業として一流メーカーとしてますます素晴らしい製品を作ることに生きがい喜びを感じる神の子さんたちをお守りいただいて、一人の病人も怪我人も事故もなく、みんな明るく楽しくますます成長発展、ありがとうございます、ありがとうございますと祈ります。それから工場の中をずっとパトロールしまして、そしてうちはですね工業での新卒者がねずっと毎年取ってるんですがね、全然やめないんですね。先輩に負けず劣らずものすごい勢いで頑張って働くんです。でそういう、若い者をですね通路側に仕事をさせてましてね、で通る通路を通るたんびによく頑張ってるね、素晴らしいねって無限力だねって先輩に負けず劣らずもう一人前の仕事して素晴らしいねってこういうふうに賛嘆をして回ります。そうしましたらニコッと喜んでですね一生懸命働くんですね。でうちはもういつ行ってももうそれこそ工場の中は活気に満ち満ちております。競争してですねみんなその働くことに喜びを持って意欲を持ってですね、そして今はコース提言って三菱の方重工の方からですねどんどん2割カット1割カットしてもう何割カット、どんどん工賃請負をカットされるんですけれども、それでも従業員一人一人みんなやる気がありましてですね、目指せ 50% コスト低減にもなお知恵出せ汗出せやる気起こせ、そういうふうに自分たちで標語を作りまして、工場の中に大きく掲げてですね、そして一生懸命やってるんですね。で、はあ、よう頑張るね、ようやっとるねって言いますと、あれですとこう、その 50% コスト低減されても、なおやる気を出して、一生懸命働かんと、生活の働きの場を失うと、そういうことでですね、もう非常にみんなやる気がありましてね。それから今度は従業員の部屋に行きまして、 また従業員の部屋の、あの神棚の前で、また一人一人の、頑張ってる姿を思い浮かべて、神の無限の知恵無限の愛無限の命、流れいる、生かされたり満たされたり、素晴らしい神の子無限力実相権限、ありがとうございますと感謝します。それから今度従業員の方の机の方を向いてですね、で腰掛けて30分間一人一人の実相円満商業をします。ですからね、もう本当にですね、みんなもやる気が満々としてですね、いくら重工がこれでもかとコース提言、カットしてもですね、売り上げが月に5、600万下がるような、コースを提言されても、なおかつこの、うちはあの7月決算で1月があの半年半期の決算ですが、半期で今年もなお4000万経常利益が出ておりましたので、3月の10日この10日に、臨時商用半期の決算の商用を1ヶ月ずつ出しました。去年は半期の3月にも2ヶ月分ずつ商用を出しまして、ですから年に3回7月と12月と3月と年3回商用を出します。それだけにみんなですね、もうそらもう喜びいっぱい、負けず劣らずね、競争したようにして一生懸命頑張ります。